QIC。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました。52歳元車屋勤務、ラジオネームひよち。
ありがとうございます。
さて、シンガポールで自動車を購入する場合、通常の車の代金、車両代や税金、あるいは登録料に加え、政府が月に2回行う公開入札、まあ、オークションで COE、 これは車両取得権利証という、まあそういう証書を取得する必要がありますと。で、人口密度が非常に高いシンガポールでは、自動車の販売を無制限に続けると深刻な交通渋滞や環境悪化が懸念されるため、政府はこの COE 制度を導入し、車両の総数を厳しく抑制しておりますと。で、 COE の新規発行枚数は過去の自動車、この車両の廃車台数、まあ、廃車にする台数などを考慮して決定されるため、その落札価格は非常に変動していますが、近年この COE 価格は高騰傾向、値上がりする傾向にあります。例えば2005年の6月の COE 落札価格は、約1万5000シンガポールドル、日本円にして約170万円でしたが、2025年の4月には約11万7000シンガポールドル、日本円にして約1300万円と驚くほどの高水準になっています。さらにこの COE には10年の有効期限があり、期限後も同じ自動車を所有し続けたい場合は再度公開入札に参加して COE を購入して更新する必要があります。ちなみにシンガポールでは郊外の中古マンションの平均価格が、1億円前後、郊外の賃貸マンションの平均価格も、平均家賃も、家賃ですね、家賃も30万円前後からとなっており、日本の経済感覚からすると住宅も自動車もはるかに手が届かないものとなっておりますということで、まあ、小さな国の中で、まあ、それだけに人口を抱えている国であるからこそ、まあ、致し方ない制度なんでしょうけど、まあ、その制度の問題ももう一つあれば、もう一つは、やっぱ経済格差ですね。もう、日本がどんだけ周回遅れになってるかっていうのが、これでなんか見えてくるわけで、家賃が、中古マンション、郊外の中古マンションの平均価格が1億円前後。で、郊外の賃貸マンションの平均家賃が30万円前後っていうことですから、で、これが本当の意味で高くて、シンガポールの国民もこれが手が出ないっていう状態だったら、これは暴動が起きるわけですけど、まあなんとか回ってるわけでしょ。ということは、そんだけシンガポールの国民の暮らし向きというか、収入もそんだけ上がってるってことで、まあ日本だけが一人負けしてるという状況なわけでありますけど、まあでもこれだとどうなんですかね、車も気安く、まあ購入できないということで、実際にはどうしてるんですかね。やっぱカーシェアリングとか、あるいは公共交通機関を使うとかっていうことになると思うんですけど、まあね、熊本で車をね、もう何十台も保有して、いる本当にカーマニアとして有名な木田上優子さんですけど、いかがですか。
でも今日本でもカーシェアとかね、やっぱ車を持たない人って多いからですね。
まあね、
あと持ったとしても、うん、月々のリースで、ね、車検とか、税金とか、そういうの全部ね。
あなたもあれでしょ、なんかリースかなんかで契約してなかったっけ。
いや、リースじゃないですよ。
リース、
買ってます。
あれ何、ゲップ？
5年間のあれで、とりあえず。その後どうするかみたいなやつで。
ああ。要するに、最終的に残金払って買い取るか、あるいはそのまま別な車に乗り換えるかっていうやつでしょ。まあある意味ちょっとリースに近いですよね、やっぱりね。で、まあでもね、どうなんですかね。まあ日本とシンガポールお国柄がだいぶまあ違うっていうところもありますけれど、ともかくやっぱね、ここのところ本当に真剣に考えるんだけど、日本って相当やばいよね、今ね。 で、
やばす。
やっぱおかしいんですよ、ここまで国力が落ちるって。不思議でならないんですよ。これ普通ね、よほどこう政治家とか役人が、その、ブレーキを踏みっぱなしにして、その、経済を抑制するということをしない限りは、ここまでは落ちないと思うんだけど、やっぱ踏みっぱなしなんだよね、ブレーキを。で、ちょっとでもアクセルを踏もうってやつが出てきたら、何かにかこつけて潰すんだね。で、それで、ちょっとでもなんかこう、それでもさらにこの上向きの景気みたいなのが起きてきたときに、それをこう抑制するために、やっぱ消費税を増税したりとかっていう、その増税っていうやつで、またさらにブレーキを踏ませるという。で、何が何でも、日本国内の景気を、その、向上させようという動きを阻止したいという、なんか、もう、強いね、鉄の、意識というか、なんかそういうものがもう作用していて、何が何でももう好景気にはさせないぞという、なんかそういう状況になってる気がするんですよ。で、だって考えてみれば分かるんですけど、日本が景気が良くなれば、それは国民潤うし、いろんな可能性がさらにこう増えていくわけですよ。で、日本人っていうのはそこそこのやっぱりインフラ、そしてテクノロジーを持ってますから、そこにアクセルを踏み込めば、また新たなその製品であるとか技術とか、いろんなものをこう生み出すその原動力になる可能性っていうのはやっぱ高いと思うんですよね。ポテンシャルは高いんですよ、そもそも。で、ところが、そうさせちゃまずいという、何かともかくブレーキを踏めと。いう、なんかそういう、別に松田さんみたいにディープステートがとかって言うつもりはないんですけど、そういう意思が働いていて、で、そこへ来て、やっぱ思うんだけど、最近その、ね、日本に帰化する中国人っていうのがものすごくいて、で、これがその、帰化するルールっていうのが、要するに緩いわけですよ。他の国だったら、その、帰化するっていうことになる以上は、祖国を捨てなきゃいけないんですよ。今まであんたが生まれ育った国を捨てるんだなと、捨ててこっちに来るんだなと、これからはこっちの国に忠誠を誓って生きていくしかないんだけど、それ大丈夫なんだねっていう念を押して、それを尋ねて、その通り、その宣誓いたしますっつって、約束をしない限りは帰化なんかできないんですけど、日本はそうじゃなくて、そこそこのその、まあ金銭的なものとか、そういったものが満了というか、それができていれば、まあ、割とスムースに帰化が許されてしまうということですよ。で、しかも人数が、その中国から来る人がまた、そのかなり数が多いということで、で、やっぱ、その人たちが、まあ、顔つきはそんなに日本人とそう変わりはないですからね。で、まあ、もし日本語が堪能な方であるならば、まあ、例えば名前を通名に変えると。日本人のような名前に変えて、いろんな、その、まあ、企業に入ったり、中には、その、帰化してるわけですから、これも日本の国籍持ってるんですから、これはもう公務員や政治家になれるわけですよ。警察官にだってなれようと思えばなれるわけですよね。自衛隊にだって入ろうと思えば入れるわけですよ。で、そういった人たちが入ってきて、で、まあ、日本のために、その、汗水流しますと、その、やってくれるんだったら大いに結構なことなんですけど、どうもそうじゃねえぞ、連中はっていう。で、その、まあ、なんていうんですかね、安全装置というか、まあ、我々にとってはもう、危険な起爆装置でしかないんですけど、中国の側から見た安全装置とは何かというと、法律が2つあって、ともかく、中国で、その法律を発動させた途端に、一斉に、中国のために働けっていう、そういう、まあ、国家総動員令みたいなものが中国にはあって、で、それは、海外で居住している人に対しても、その法律は適用されるわけです。だから、私はもう日本国籍を取っちゃったんで、日本人ですよっていうのが、ところが、それは通用しないという、そういう、まあ、立て付けになっていて、で、そんなもんが、その日本国内にいっぱい入り込んでいて、で、いろんなところでブレーキを踏み始めてんじゃないだろうかという、もちろんその、 中国からやってきた人たちがみんなそんな人たちだけだということを断定してるつもりはなくて、もちろんあのこちらでその中華街とかいろんなところでお店や会社やいろんなものを経営なさって日本のためにっつってやってる方はいらっしゃいますし、この間私がご挨拶した神戸で、通訳の、中国語と日本語のその通訳ですね、をなさっているその大ベテランの通訳のその会社の社長さん、まあ女性の方だったんですけど、ご挨拶をしまして名刺交換とかさせていただいたんですけど、まあ、意識は全然違いますね。もうやっぱり日本のためにって言って考えている人で、で、その方がおっしゃって、イミジクもおっしゃってたのは、日本と中国の、その、例えば、その、ぎくしゃくした関係というのは何かっていうと、その、通訳の問題も大きいんだっていうふうにその人は言っていて、で、政治、の用語であるとか経済の用語であるとかっていうのを予習を全くできないようなやつが、単にあの語学ということだけでその通訳を担当していて、でその政治のそのまあ中国とあの日本のその政治家やあるいはその官僚の、その会議の中できちんとしたその翻訳ができてないやつがいると、でそれによってまあいろんなその齟齬が生じて、どんどんどんどん関係が悪くなっているというのがあるんですよというふうに言ってて、でその方はもう私どもはもうそういったところはもう完全に勉強しておりますので、間違いはございませんというふうにおっしゃってたんですけど、まあそこまであの自信を持っておっしゃるんだからそうなんだろうと思いますけど、そうでないところもあるんだなというふうに思いますけども、まあじわじわとなんかこのだからね、その中国が攻めてくるとかってことは僕はもう絶対に今のところないと思ってるんですよ。その、あの、脅しでね、この間尖閣のところにその、ヘリコプターが、その、なんだ、向こうの海警局の、巡視船から飛び立ったヘリコプターが出てきて、ちょっと小競り合いになりかけたっていう、そういうのもありましたけれど、あれはモーションでね、やっぱね、それの、その、そういうものの裏側で、水面下で、その、企業や、あるいはその自治体や、こう、その、まあ言ってみれば三権ですね。司法、行政、立法の、そしてメディアの、こういったところに、その、まあ、帰化なさった中国の方が入り込んで、で、それが、まあ、サボタージュなのか、あるいはいずれ来るであろう起爆装置になるのか、何になるのか分かりませんけども、どうも日本を、まあ、乗っ取ってやれと、最終的に食い潰してやれというふうになってくるんじゃないだろうかという、なんかそういう危惧を抱いております。でいやいやえのきだ、あの日本だってそもそもアメリカの植民地みたいなもんじゃねえか、もうその通りですよ。ところが今アメリカはトランプになってそのそういうのやめようというめんどくせえっていう風になりつつあって、それでまあ手引きつつあるわけですよ。でもう日本はもう植民地じゃなくてもう要するに我々とあの肩を並べるパートナーでなきゃ困るよ、そのためにしっかり自立してくれ、あとは知らねえけどみたいな、なんかそういうノリになってきてて、であとそこに入り込んできてるその中国がどうするのか、お前ら自分たちで決めろやって言われてるような感じなんですよね。でアメリカの場合は日本をその例えば1945年にその日本が戦争で負けた後、まあ渋々アメリカはそこの日本を何とかせないかんってことで出てくるわけで、でともかく日本をその経済的に自立できるような形で声太らせてきたわけですよ。それでそこそこ銭を生むようになった時から銭をガボガボっていうふうに持っていくっていう、まあ要するに養殖してるような感じでやってたんだけど、中国っていうのはそういう感覚がないというふうに私は思ってて、ともかくそこにあるものを全部もうかっさらっていくっていう、でもう草木も生えないような感じで全部かっさらっていくっていう、そういうイメージしかないので、本当に今後日本にいる中国の人たちが牙をいきなり剥き始めた時に日本人はそれに対して抗えるのかということをですね、あの非常に危惧するわけです。でそれをその声高に言う人とかも出てきてて、まあ毎週週末に新宿のあのバスターミナルの前あたりで演説してるお姉さんとかいますけど、ああいった人たち最初、まあ、色物じゃねえかと思って最初見てたんだけど、今この人たちが言ってることはちょっとうなずけるなというふうに私は思うようになってきました。なので今日本ってのは中国のまあ静かな侵略が進んでいて、全く戦争ではなく人の命は直接奪わないし物も壊さないけれど、いろんな意味でそのどんどんどんどんその権利が奪われて、そして文化すら傷つけられようとしてんじゃないかというふうに思うようになってます。なのであのぜひあの 必ずしもその横にいる近くにいる中国の方がそれが全て悪だなんて僕は言いませんけれど、その人たちが何を今しようとしているのか、あるいはその中国人じゃありませんよと、日本人ですよというそういうふりをして要するに聞かしている人たちです。そういった人たちがどこにいてどういうふうにしているのかということはやっぱり監視する必要があるなというようなことをちょっと私今は思っていますけども、キラウヤ解説委員のご感想を伺ってみましょう。あんたもあれでしょ、あの大陸から渡ってこられたって聞いてますけども。
いや、日本人です。
あ、そうですか。大変失礼いたしました。ということでね、どうなるんでしょうね、この国は。一旦 CM に行きまして、この後はお知らせその他をお送りしてまいります。どうぞ次のコーナーまでお付き合いいただければと思います。
最近気分がめいっていて、
一日中変な声が聞こえるんです。
気がつけばいつも踏み切りに立ってるんです。
悩み多き現代人の強い味方、心の病にベストフィットの病院ができました。駅から3分スピード神経クリニック。自殺志願の方、通りの予備軍の皆さん、出ます出します抗うつ剤、大量投与が自慢のスピード神経クリニックにぜひご相談を。
フロアマコン製市民メディアであるウェブラジオ、FMC とウェブテレビ、月テレを運営している IBB 独立放送旅団では、全国のリスナーの皆様に IBB ストレージ PC ウェーブ機へのご協力をお願いしております。詳しくは、info@ibb.大阪までメールでお尋ねいただくか、募金案内のページをご覧ください。皆様のご協力によって IBB の活動は継続できています。2026年創立50周年を目指して、 IBB 独立放送旅団からのお知らせでした。
世界のファッション、タマキン。